時間の価値に気づく30の名言。その1、人生の幸せとは長いかどうかではない。時間の質が高いかどうか。医療が発達して人間の平均寿命は長くなっています。長寿は人類の古くからの願いです。時代を追うごとに長寿の願いが叶えられています。紀元前では世界の平均寿命はなんと20歳前後でした。医学が発達した今では70歳にも80歳にも伸びています。今この瞬間も平均寿命が少しずつ伸びているところです。素晴らしいことです。しかし、ここで思いもしない落とし穴が見つかっています。長く生きられる可能性が高くなる反面、生き方がだらしなくなっている人が増えています。特に目標も持たず、ぼーっと過ごすだけの毎日。うまくいかなくても明日がある。まだまだ人生は長い。そう思い、生きる気合が抜けているのです。確かに明日はありますが、気合が入っていなければ、いつまで経ってもうまくいかないでしょう。これでは充実した人生を送っているとは言えません。退屈な毎日ばかりで人生がスカスカです。意味のない時間より意味のある時間を送ることです。いい人生とは長く生きられるかどうかではありません。時間の質が高いかどうかです。頭と体にたくさんの汗をかきます。充実した時間を送り、質の高い時間を送ることです。たとえ人生が短くても質の高い時間を送ることができれば幸せです。長生きできるだろうと思い、だらけた毎日を送っていませんか。常に今日が人生最後の日と思いながら生きることです。一瞬一瞬の時間の質を高めることで人生全体が充実するのです。長く生きるより時間の質を上げる。時間の価値に気づく30の名言。その2、時間だけは全ての人に平等な資源。人生は不公平だ。そう思いたくなる時があります。生まれや育ちがあります。収入に違いがあります。地位に違いがあります。最初から恵まれていて羨ましいなと思い、ため息をつきたくなることでしょう。しかし、そんな数多くの不公平がある中、どんな人でも公平なものがあります。時間です。世界一の大金持ちでも1日24時間です。エジソンやアインシュタインのような偉人でも1日24時間です。世界一忙しいと言われる大統領や首相でも1日24時間です。お金を使って時間を節約することはできても、時間そのものの長さを変えることはできません。時間がない。時間がもっと欲しいと思いますが、誰でも同じです。時間だけはあらゆる人に平等な資源です。1日を秒に換算すると86,400秒です。86,400回数えると1日が終わります。今こうしている間も時一刻と1秒が過ぎています。生かすも殺すも自分次第です。1秒1秒を大切に使いましょう。あらゆる資源の中で時間だけは平等であることに気づく。時間の価値に気づく30の名言。その3。今この瞬間はこれからの人生における最初の瞬間。人生のスタート地点はいつから始まったのでしょうか。生まれた時と考えていませんか。確かに人生は生まれた時から始まりますが、スタート地点の一つに過ぎません。人生のスタート地点は一点ではありません。人生のスタート地点は無数にあります。例えば今この瞬間です。今この瞬間はこれからの人生における最初の瞬間です。今の行動によって次の瞬間が決まります。今日の行動によって明日が決まります。今週の行動によって来週が決まります。今あなたは未来を作っている真っ最中です。私たちは常に人生のスタート地点に立っている状態であり、常に新しく始まっているのです。ぼーっと生きるのではありません。真剣に生きるのです。常に今がスタート地点であると意識して、熱意と意欲を持って行動しましょう。今この瞬間が大切な時間です。今この瞬間はこれからの人生における最初の瞬間。さあ、より良き未来を作るために今日も一日頑張りましょう。常に今がスタート地点であると意識して、熱意と意欲を持って行動する。時間の価値に気づく30の名言。その4、すべての時間は一期一会。はじめまして、さようなら。人との出会いと別れではありません。時間との出会いと別れです。時間とは出会った瞬間に別れるものです。あらゆる時間は一期一会です。人生でたった一度きりの出会いです。時間との一期一会は時々ある出来事ではなく、常にある出来事です。今日の今この瞬間も人生で一度きりです。同じ日はもう二度とやってきません。貴重です。人生で一期一会のない瞬間は一瞬たりともありません。人生は生まれてから死ぬまで一期一会の連続です。同じ時間は二度とないのですから、一生懸命に生きることが大切です。今という時間との出会いを大切にして、悔いがないように生きましょう。時間との一期一会を楽しむ。時間の価値に気づく30の名言。その後、時間はこの世に存在する最大の生物。使用期限は今この瞬間。時間には貯めることができない特徴があります。お金のように貯めることができればいいのですが、時間はできません。しかも短い使用期限があります。使用期限は今この瞬間です。今という時間は今しか使えません。今という時間を明日使おうと思っても無理です。時間はこの世に存在する最高の生物です。もし今という時間をぼーっと過ごしたなら、大きな損をしたことになります。最も貴重な時間をドブに捨てたようなものです。貯めることができず、今しか使えないのですから、今すぐ使い切ろうと思う心がけが大切です。いつかやろうと思うのではなく、今やろうです。今すぐした方がうまくいきます。今という時間を今すぐ使う。時間の価値に気づく30の名言。その6、後悔のために時間を使わない。大切なのはこれからのために時間を使うこと。私たちは時折過去を振り返ることがあります。写真を見ながら昔を思い出し、懐かしい気持ちに浸ることがあります。過去の失敗を思い出し、反省することもあります。ここで一つルールがあります。過去を振り返って反省するのはいいのですが、後悔するのはよくありません。後悔は人生のルール違反です。こうすればよかったと過去を悔やむのは時間の無駄です。どんなに悔やんだところで過去を変えることはできません。戻ってくることもありません。後悔していると、しばらくしてから後悔していたことを後悔します。後悔は人生で最も無駄な時間の使い方の一つです。過ぎ去った過去はもういいのです。反省する以外は放っておいていいです。大切なことはこれからの時間をどう過ごすかです。私たちは今時間の中を生きています。時間は前にしか進まない一方通行です。 一方、通行は前に進むのがマナーです。時間の流れに沿って顔も意識も未来に向けましょう。後悔に時間を使うのではありません。これからのために時間を使うことです。より良き未来を作るために時間を費やすことが最も有益な時間の使い方です。後悔に時間を使うのではなく、これからのために時間を使う。時間の価値に気づく30の名言。その7。若さの価値は100億円以上。ある日、若者の目の前に年老いた悪魔が現れました。怖い悪魔かと思えば少し様子が違います。お金をあげようと言うのです。やったぞ。これで今すぐ大金持ちになれると若者はにやりとしました。しかし悪魔は一つ条件があると続けました。時間とお金を交換しましょうと言うのです。100億円をあげる代わりにあなたの時間をください。今すぐ大金が手に入りますが今すぐ100歳になります。こう言われた若者は急に笑顔が消えました。今すぐ大金持ちになれるとはいえ今すぐ100歳になるのはためらいます。年を取ってからでは自由な行動が限られます。視力、体力、記憶力などが落ち思うようなお金の使い方ができません。人生の残り時間もそう長くはないでしょう。若者は迷った挙句断りました。今すぐお金を手にできるとはいえ若さと引き換えでは意味はないと思ったのです。悪魔はまたかという顔をしてうなだれどこかへ消えていきました。どうやら他の人にも同じ対応をされたようです。もしあなたならどうしていましたか。やはり若者と同じように断ったのではないでしょうか。このことから一つの事実が見えてきます。つまり若さの価値は100億円以上ということです。はっきり金額に表せませんが最低でも100億以上の価値があります。若い時期はお金に苦しむことが多いですが貧乏ではありません。すべての若者はすでに100億円以上の価値を手にしています。100億円という有形資産は持っていなくても若さという無形資産を持っているのです。若さという素晴らしい価値に気づくことです。経済的には貧乏でも若さという大きな価値を手にしています。その価値を生かすか殺すかはあなた次第です。若さの価値に気づく。時間の価値に気づく30の名言。その8。時間感覚を養うなら良心のあるアナログ時計が一番。時間の存在とは不思議です。時間は目に見えません。触れることもできません。肌で感じることもできません。時間とはぼんやり存在しているものです。存在を感じにくい時間ですが、一つ存在をはっきり感じる方法があります。良心のあるアナログ時計です。良心のあるアナログ時計はすごいです。何がすごいのかというと、現在時刻を表示しているだけでなく時間の進み方も表示しているからです。秒針を見ながら耳を傾けてみましょう。カチカチカチという秒針の動く音が聞こえます。時間の足音です。時間の進み方が耳で確認できます。さらに秒針を見れば時間の進み方を目で確認できます。秒針の音と動きで時間を感じることができるのです。数多くある時計の中でも時間の進み方まで表示している時計は他にありません。時間感覚を養うなら秒針のあるアナログ時計です。古臭いように見え実は洗練されています。差し支えなければ部屋に一つ置きましょう。インテリアでいいのです。秒針のあるアナログ時計が部屋に一つあるだけで人生の送り方は随分変わります。時間に強くなるための強い味方なのです。秒針のあるアナログ時計を部屋に置く。時間の価値に気づく30の名言。その9。時間とは何でも交換できるチケットのようなもの。何と交換するのかはあなた次第。時間とは何でも交換できるチケットのようなものです。何と交換するのかはあなた次第です。もし時間を使って仕事をすればお金が手に入ります。もし時間を使って食事をすれば栄養が手に入ります。もし友人と時間を過ごせば思い出が手に入ります。もし散歩の時間を過ごせば健康が手に入ります。もし恋人と一緒に時間を過ごせば愛情が手に入ります。時間は何とでも交換できます。へえ、そうかと驚いている場合ではありません。何でも交換できますが、一つ重大な特徴があります。交換をやめることはできない特徴です。常に何かと交換し続けなければいけません。例えば今この瞬間もそうです。この文章を読むことで時間を知識と交換しています。交換をやめることはできません。死ぬまで何かと交換し続けます。大切なことは最も手にしたいものを決めることです。本当に手にしたいものを時間と交換できているでしょうか。適当なものと交換していると適当な人生しか手に入りません。手にしたいことをはっきりさせ、少しずつ時間と交換していきましょう。時間はかかりますが、必ず手に入れることができるのです。手に入れたいものをはっきりさせ、時間と交換させていく。時間の価値に気づく30の名言。その10。時間とはどんな心の傷でも癒す薬。今世界には数多くの薬があります。医療が発達して様々な病を治す薬が登場しています。一昔前、結核は重い病でした。1930年代後半から40年代、日本で死因の1位であったほどです。死の病と言われていたほどです。そんな結核ですが、今は治療薬が登場して薬で治せるようになりました。医療の進歩とは素晴らしいものです。しかし現代の医療をもってしてもまだ不完全な分野があります。心の傷です。心の傷を癒す薬は未発達です。現在の医学をもってしても薬で完治させるのは難しいです。ただし一つ完治できる薬があるのです。時間です。時間はどんな心の傷も癒す薬です。友人からひどいことを言われて落ち込んでも時間が経てば癒してくれます。受験に失敗した落ち込みがどんなにひどくても時間が経てば軽くなります。失恋の悲しみがどんなに深くても時間が経てば立ち直れます。貴重な薬を私たちは無料で手にしています。大切なことは、心の傷は恐れる必要はないということです。時間はいつでもどこでも誰にでもあります。無料で手に入ります。つまり必ず癒されるのです。心の傷を恐れるなんてナンセンスです。どんなに心に傷がついても必ず癒される保証があります。時間が経てば傷が癒えるのですから恐れる必要はありません。人生は心の傷を恐れず勇気を持って生きるべきなのです。心の傷を恐れずに行動する。時間の価値に気づく30の名言。その11。一日の長さが決まるのは起きている時間ではなく起きた時間。平日が忙しいと休日くらいはゆっくり寝させてほしいと思います。 いつも夜が遅いため休みの日は昼頃まで寝ている人も多いでしょう。この時不思議な経験をします。昼頃に起きて食事をしていると気づけば夕方なのです。え、もう一日が終わりなの？まだ何もやっていないよと焦ります。不思議と一日が短く感じられます。実りのある行動はまだ何もできないのです。嬉しいような悲しいような気分をした人も多いのではないでしょうか。一日の長さは起きている時間で決まるのではありません。起きた時間で決まるのです。早く起きるほど一日は長く感じます。遅く起きるほど一日は短く感じます。早起きはフライングスタートのようなものです。誰もまだ行動していない時から行動を始めるのは快感です。早朝は人がまばらであるため何をするにもスムーズです。少し眠いかもしれませんが、あらゆる仕事がスムーズに進む快感が眠気を吹き飛ばします。短い時間に多くの仕事を片付けることができるため一日の質が高くなります。おかげで一日が長く感じられるだけでなく有意義にも感じられます。一日を少しでも有意義に生きたいと思えば早起きです。早起きは人生を有意義に過ごす習慣の一つです。一日の勝負はすでに朝で決まっているのです。早起きをして有意義な一日を送る。時間の価値に気づく30の名言。その12、時間の進み方は心の状態によって変わる。時間の進み方は一定のはずです。しかし心の状態によって時間の進む感覚は変わります。例えば面白いゲームを楽しんでいるときは時間があっという間に過ぎます。1時間が10分のように感じます。充実しているときほど時間は短く感じます。一方つまらないゲームをしているときは時間が長く感じられます。たった10分が1時間のように感じます。退屈しているときほど時間は長く感じます。人の心は時間感覚を曲げる力があるのです。さてこの2パターンを比べてみましょう。10分のように感じた充実した1時間と1時間のように感じた退屈な10分です。どちらの時間の方が人生で得をするでしょうか。パッと見たところ1時間のように感じた10分の方が人生も長く感じられるように思えます。感覚として時間を長く感じているなら人生でも得をしているように思えます。しかし違うのです。時間は長く感じればいいという問題ではありません。退屈なのは苦痛です。時間を長く感じることができても退屈なら苦痛も長く味わうことになります。苦痛を長く味わうのは得をしているどころか損をしています。人生の価値は時間の長さで決まるのではありません。充実しているかどうかで決まります。大切なことはいかに充実した時間を過ごすかです。退屈した1時間より充実した10分です。感じる時間の長さに踊らされないことです。たとえ短く感じても充実した時間を感じることが大切なのです。退屈した1時間より充実した10分になる生き方をする。時間の価値に気づく30の名言。その13、時間の使い方が下手な人に限って他人の時間を欲奪う。時間の使い方が下手な人に限って他人の時間を欲奪います。約束の時間には自分のペースで向かい遅刻をします。少しくらい待たせてもいいだろうと思っています。自分の都合だけで電話をかけてくだらない話で相手の時間を奪います。どうせ暇だろうからいきなりかけても大丈夫だろうと思っています。相手の様子を確認することなく話しかけ忙しい人の仕事を邪魔します。自分のために時間を使えと偉そうになっています。時間の使い方が下手な人は時間に対する意識が低いです。時間とはお金と同じくらい価値があります。他人の時間を奪うのは泥棒と同じです。時間泥棒です。この人に関わると時間がなくなると思われどんどん人が逃げていきます。相手の時間を尊重しないと相手から嫌われるのです。時間は一度奪ってしまうと取り返すことができません。今この瞬間は一生に一度きりです。今一度自分の行動を振り返ってみましょう。他人の時間を奪うような行動をしていないか反省することが大切です。相手の時間を尊重すると相手からも自分の時間を尊重されます。時間を奪うのは嫌われますが与えるのは好かれます。お互いに時間を尊重し合える関係になればいい時間を過ごせる関係になれるのです。時間泥棒にならないようにする。時間の価値に気づく30の名言。その14、時間がないという人は時間の扱い方が下手なだけ。時間が足りないと思うことはありませんか。忙しい日々に追われていると時間が足りなくて困ることがあります。しかし自分だけ1日10時間ということはありません。すべての人にとって1日24時間です。時間だけはすべての人に平等です。自分よりはるかに忙しい大統領も1日24時間ですが時間がないとは言いません。大統領でさえ口にしない不満を自分が言っているのは何かがおかしい証拠です。つまり時間管理なのです。時間がないと思う本当の理由は時間の管理ができていないためです。大統領は時間管理がうまいため忙しくても時間がないとは言いません。時間がないという一言は自分は時間の管理ができない人間ですと言っているのと同じです。忙しさをアピールするつもりですが能力のなさを露呈する恥ずかしい言葉です。生活のどこかで無駄なことをしています。同じ仕事を繰り返したりダラダラしたりすれば時間はいくらあっても足りません。やるべきことをはっきりさせ段取りや優先順位を考えましょう。すべてを自分一人でこなそうとするのもよくありません。自分だけでは時間が足りないと思えば誰かの手を借りましょう。恥ずかしがったりためだったりするとどんどん時間がなくなります。恥ずかしさの克服も時間管理の一つです。時間管理がきちんとできる社会人は時間がないという愚痴を言わないのです。時間がないと思ったときは生活を見直す。時間の価値に気づく30の名言。その15、時間を浪費するのはお金を捨てるようなもの。お金持ちの共通点は時間を大切にするという点です。時間はお金だからです。時間を大切にするからお金も稼げるようになりました。時間とはお金です。時間とお金は言葉としては別々の意味です。しかし現実としては同じです。時間という意味を表すタイムという単語があります。逆さまにすると EMI です。 EMI とは指定を発行するという意味があります。時間とお金は一体です。あらゆる行動ができるのは時間のおかげです。時間があるからこそ勉強や仕事もできます。人生を生きることができます。時間はお金と同じ価値を生む力があります。時間を浪費するのはお金を捨てるのと同じです。お金の無駄遣いはよくありませんが時間の無駄遣いもよくありません。遅刻はしません。納期を守ります。時間を大切にすれば必ずお金持ちになります。 時間の無駄遣いをやめれば自然とお金も貯まるのです。時間の浪費はお金を捨てるのと同じと考える。時間の価値に気づく30の名言。その16。傑作は締め切りから生まれる。漫画家の手塚治虫はいつも締め切りに追われていました。週刊誌で連載を組んでいました。しかも複数の週刊誌です。毎週何らかの締め切りがあり、心休まる暇がなかったと言います。部屋からめったに出ることがなく、妻でさえも彼の部屋には入れなかったと言います。そんな状態でいい作品が描けるのかと思います。そんな状態だから良い作品が描けるのです。ぼんやりした状態で傑作が生まれるなら苦労しません。誰でも思いつくのです。締め切りがあるとサボってはいられません。この瞬間、人は潜在的なパワーを発揮します。時間がない。なんとかしなければと必死になるため頭がよく回転するのです。自分を窮地に追い込むからこそ頭のストッパーが外れ、非常識な発想や考えが生まれます。締め切りに追い込まれて生まれたのが名作、鉄腕アトム、ブラックジャック、ジャングル大帝です。名作の裏には必ず差し迫った締め切りがあります。現在、活躍する漫画家の多くも締め切りに追われながら書いています。今日もまた締め切りに追われた漫画家が名作を生み出しているところでしょう。締め切りは名作を生む条件です。一線を超えたアイデアは一線を超えた状況から生まれます。あなたの人生には締め切りがありますか？締め切りがなければ締め切りを作りましょう。締め切りを作るとは時間の質を高める習慣です。傑作は締め切りから生まれるのです。締め切りを作り、自分を追い込む。時間の価値に気づく30の名言。その17。熱意を持ちながら行動するとき、時間の価値は高くなる。日常ではふとした瞬間、急に熱意に溢れることがあります。友人から夢に向かう話を聞いたとき、感動する映画を見たときなどです。特に成功者がどん底から這い上がって成り上がる話は強い影響を受けるものです。困難を乗り越えた様子に心を打たれます。一生懸命生きる姿に心を打たれます。自分もこのままではいけないと気持ちが高ぶります。生きる力をもらえるのは素晴らしいことです。この瞬間が大切です。熱意があるうちに行動することです。熱意はスタートの合図です。熱意を持ちながら行動するとき、時間の価値は高くなります。1時間が2時間や3時間にも相当します。お金、時間、タイミングなど条件が悪くてもいいのです。条件の悪さは熱意があればなんとかなります。熱意はパワーです。破壊力があります。熱意があればあらゆる悪条件を跳ね飛ばせます。集中や根気がめきめき出るようになります。分厚い壁を壊せます。人を説得できます。熱意があるとあらゆる行動をうまく進める力があります。成功者は必ず熱意があります。成功したから熱意があるのではなく、熱意があるから成功したのです。成功者から熱意をいただくことで自分も成功者に近づけます。有意義な時間の使い方ができるのです。熱意があるうちに行動する。時間の価値に気づく30の名言。その18。時間は全宇宙で最も偉大な破壊力を持つ存在である。世界には偉大な力を持つ人物がいます。例えばオリンピックの金メダリストです。世界一の実力を持つ人物であり、それより上がいません。しかし、そんな強い力を持つメダリストでも唯一叶わない存在があります。時間です。時間はあらゆる人から力を奪います。世界一の金メダリストも時間が経てば年を取り力が失われます。時間が力を奪います。ついには命まで奪います。世界的に有名な経営者でも時間が経てばいずれ衰えます。ピラミッドを建てた古代エジプトの王も時間によって年を取り命を失いました。太陽や太陽系ですら時間が経てばいずれ消滅します。全宇宙で最も偉大な破壊力を持つ存在こそ時間です。時間はあらゆるものを老化させます。力を奪い命まで奪います。血も涙もないほど冷淡です。時間には頭が上がりません。大切なことは時間に逆らってはいけないということです。時間に逆らった生き方をしていると余計に寿命が縮みます。時間が起こって破壊をさらに進めてしまうのです。あらゆるものが時間に包まれています。絶対に逃げ切れません。逃げ切れないのですから逆らうのではなく従うのです。時の流れに身を任せます。時間に従った生き方をすれば長く生きられます。時間による破壊のスピードがゆっくりになるのです。時間に逆らうのではなく従った生き方をする。時間の価値に気づく30の名言。その19。なぜ子供たちはいつも元気なのか。子供はみんな元気です。子供は元気の塊のようなものです。笑顔を絶やさずいつもはしゃぎ回っています。あまりにも元気すぎて少し分けてもらいたいくらいです。ところが大人になるにつれてだんだん落ち込みやすくなります。なぜでしょうか。大人になるにつれて過去や未来を考えるようになるからです。子供はまだこれという過去がありません。ですから後悔をしません。子供は将来自分がどうなるのかも知りません。ですから不安に怯えることもありません。子供はただいまこの瞬間だけに集中しています。食事の時にはしっかり味わいます。面白い遊びには時間を忘れて夢中になります。ですからいつも元気なのです。確かに過去や未来を考えることは大切です。しかし考えすぎるのはよくありません。過去も未来も存在しますが合ってないようなものです。過去も未来も頭の中だけにある世界です。私たちにとってある現実は今だけです。今以外は全て妄想です。今しかないのですから今だけに集中すればいいのです。落ち込まない性格になるのはシンプルです。今だけに集中することです。子供たちの様子から大切な時間の使い方を学べます。常に今を一生懸命に生きれば子供のようにいつも元気になれるのです。子供たちの生き方から今に集中する生き方を見習う。時間の価値に気づく30の名言。その20。段取りの時間は節約の時間。今日仕事を始める前、段取りを考えましたか？段取りを考えるのは面倒と思います。段取りを考えている間は仕事が進みません。わずかに時間を失います。忙しい時ほど時間がもったいないため段取りを避けたがります。しかし仕事をスムーズに進めたければやはり段取りの時間は必要です。段取りを考えない方がもっと面倒なことになります。仕事が思うように進まず時間も体力もお金も大きく失います。段取りを省いたことで多くの時間が無駄になるのです。時間を無駄にするのは最も避けたい事態です。段取りを考える時間は無駄ではありません。 仕事がうまく運ぶように前もって手順を整える大切な時間です。方法を考えたり優先順位を考えたりします。あらかじめ手はずを整えておけば仕事が滞りになく進むようになります。結果として時間の節約になるのです。段取りの時間は節約の時間です。わずかな時間で大きな時間を節約できます。時間を節約したければ段取りの時間が必要です。当たり前のことです。当たり前のことですが多くの人が忘れがちです。今一度段取りの大切さを思い出しましょう。段取りを習慣にすると時間の節約によって多くの時間が生まれるのです。段取りの時間を作り時間を節約する。時間の価値に気づく30の名言。その21。焦っている時ほど確認の価値が高くなる。1秒は一瞬です。一瞬ですが1秒には大きな価値があります。1秒の確認です。1秒の確認を増やすか削るかで人生に大きな影響を与えることがあります。交通事故に遭った人にとって1秒は貴重です。1秒の確認を削ったため事故に遭ってしまいました。命にも人生にも関わります。事故に遭ってからでは遅いです。たった1秒のせいで人生がダメになります。自分の命を落とすこともあれば誰かの命を奪ってしまうこともあります。あと1秒余裕を持って確認していれば事故になることはありませんでした。時間がない時ほど確認する時間を省きたがります。しかし時間がなくて焦っている状況とはいえ確認する時間を削るのはよくありません。むしろ焦っている時ほど確認する時間を増やすべきです。焦っている時ほど確認の価値が高くなります。確認する余裕を増やすか削るかで迷えば増やすのが正解です。増やすのは安全につながりますが削るのは命に関わります。確認の時間は短くても大切にしましょう。確認する時間は一瞬ですが人生では欠かせない習慣です。1秒の確認が一生を決めるのです。焦っている時ほどあと1秒確認する余裕を増やす。時間の価値に気づく30の名言。その22。時間が足りないときはアクセルよりブレーキを踏んだ方が時間が増える。時間がないと思ったときアクセルを強く踏んでしまいがちです。もっと急げばもっと時間を短縮できると思うからです。早足になったりスピードを上げたりします。しかし逆効果です。時間がないときにアクセルを踏むと余計に時間が足りなくなります。焦ったことで余裕がさらに失われます。事故やミスがさらに増え時間のロスが大きくなるのです。時間が足りない人は焦っているのが特徴です。時間が足りないから焦っているのではなく焦っているから時間が足りないのです。ではどうするのかというとブレーキを踏むのです。時間が足りないと思うほど強くブレーキを踏みましょう。ブレーキを踏むと遅くなりそうですが逆に時間が増えます。ゆっくりになると余裕が生まれます。時間がない時に一番足りないのは余裕です。時間が足りない時こそ余裕を作るためにブレーキを踏みます。余裕ができれば事故やミスが減り時間が増えるのです。私たちは心のどこかでブレーキを踏むのは臆病者という思い込みがあります。怖がったり警戒したりするのは人として情けないのではないかと恐れています。しかし本当はブレーキを踏める人こそ勇者なのです。このままではいけないことに気づき勇気を持ってブレーキを踏める人が本当に強い人なのです。時間が足りないときはブレーキを踏む。時間の価値に気づく30の名言。その23。時間に振り回されるのではない。時間を操るのだ。急いでいるときゆっくり歩く人が道を塞いでいることがあります。邪魔だな、どいてくれよと思いイライラしていませんか。些細なことですが大きなストレスを感じる瞬間です。人は待たされることに強いストレスを感じます。時間に余裕がないときほど急ぎ足になります。急いで時間を節約できたとしてもほんの数秒か数分です。わずかな時間を節約するために長い時間イライラし続けるのは不幸です。もたもた歩く相手は悪くありません。相手はマイペースで歩いているだけです。イライラしている自分がいけないのです。ゆっくり歩く人を見ただけでイライラするのはかなり余裕がない証拠です。つまり時間に振り回されている状態なのです。ゆっくり歩く人は余裕の大切さを教える先生です。ゆっくり歩く人を見て余裕のない自分に気づくことです。おっと、自分は今余裕がなくなっているなと考える一瞬があれば落ち着きを取り戻せます。時間に振り回されるのではありません。時間を操るのです。自分から余裕を作ることができる人は時間を操ることができる人です。10分前行動を意識して余裕のある生活を心がけます。これだけで時間はあなたの味方になります。振り回される側から操る側になれます。余裕のある行動は穏やかな気持ちになれます。その時間そのものが幸せなのです。ゆっくり歩く人から余裕のある行動の大切さを教えてもらう。時間の価値に気づく30の名言。その24。直前のキャンセルにムッとしない。時間をプレゼントされたのだ。人とは約束をしていたにもかかわらず直前でキャンセルになることがあります。直前というのが辛いです。せっかく準備していたことが全て水の泡になり悔しい気持ちになります。しかしそこで相手を責めるのはよくありません。誰でも直前に都合が悪くなることがあります。急病、体調不良、事故などです。相手を責めると自分が見苦しくなります。考え方を変えましょう。キャンセルされてムッとするのではありません。時間をプレゼントされたと思うのです。急なキャンセルのおかげで急に時間ができました。急に時間ができるという経験はこういう時しかできません。急に時間ができれば自分の時間に当てましょう。ブラブラ散歩して観光するのもいいでしょう。一人でレストランに入り食事するのもいいです。いつかやろうと思っていたことに着手するのもいいでしょう。こういう時に限っていつかやろうと思っていたことがはかどるものです。時間をプレゼントされたと思えばイライラしなくなります。あらゆる直前のキャンセルは時間のプレゼントです。ムッとするのではなく喜ぶのです。直前にキャンセルされた時は時間ができたと喜ぶ。時間の価値に気づく30の名言。その25。空いた時間にやろうと思うと一生できない。忙しくて時間が取れないことがあります。忙しい時に限って別の仕事が舞い込んできます。忙しくて時間が取れないから空いた時間にやろうと思います。よくありがちなことです。しかし現実はそう思うようにいきません。空いた時間にやろうと思いますが空いた時間はできません。人間はそれほど暇ではありません。次から次へとやらなければいけないことが舞い込んできます。予定が直前でキャンセルされれば時間はできますが実際は稀なケースです。 空いた時間にやろうと思っても空いた時間は滅多にありません。空いた時間にやろうと思うと一生できないのです。空いた時間にやろうと思っていることは今やりましょう。忙しいからこそ今やった方がいいのです。やろうと思えばできます。忙しくても早く片付きます。忙しい時はテンションが高く頭の回転が速くなっているからです。保留している仕事が減り、心も体も軽くなって気持ちよく寝られます。後で空いた時間にやろうと思ったら今やることです。今やれば人生の時間はどんどん増えるのです。空いた時間でやろうと思うことこそ今やる。時間の価値に気づく30の名言。その26。入院は休みながら反省しなさいという神様からのメッセージ。人生では大きな病気や怪我によって入院をしなければならない時があります。入院していると大きな時間のロスが発生します。仕事をしたくてもできる状況ではありません。ベッドで横になるだけです。人生の貴重な時間を無駄にしているようでイライラします。しかし意味もなく入院することになったわけではありません。病気も怪我も原因があります。入院という出来事には大きな意味が2つあります。1、休む。入院した時にはまずしっかり休みましょう。入院は神様から休みなさいというメッセージです。忙しすぎて休憩を忘れていました。病気や怪我は忙しい時に起こりやすい傾向があります。忙しすぎて余裕がなくなった時、大きなトラブルに見舞われるのです。入院している時の仕事は休むことです。入院しながら仕事をするのではなく、しっかり治療に専念することが大切です。2、反省する。ただ休むだけではありません。休みながらもう一つしなければいけないことがあります。反省です。自分の過去を振り返り、なぜこうなってしまったのかと反省しましょう。後悔ではなく、あくまで反省です。振り返って考える時間はたっぷりあります。自分の悪い点を見つけ、入院している間にしっかり反省しましょう。二度と起こらないように反省できれば、入院は人生を変える転機になります。入院は人生について考えるいい機会になるのです。入院中は休みながら反省する。時間の価値に気づく30の名言。その27。最も価値の高いプレゼントは時間。プレゼントとは物だけとは限りません。物よりもっとレベルの高いプレゼントがあります。時間です。時間のプレゼントは重さがありません。置く場所は不要で荷物にもなりません。相手にとって人生が軽くなるプレゼントです。時間のプレゼントをする機会は身近なところに存在しています。例えば買い物に行くときです。身の回りの人についでに何か買うものはあるかと尋ねてみましょう。誰かの用事を引き受ければその人の時間を節約できます。立派な時間のプレゼントです。忙しい夫のために靴を磨いてあげるのも時間のプレゼントです。靴磨きの時間が節約できるため朝はスムーズに会社へ行けます。家事の代行も時間のプレゼントです。家事をしなくていいため余裕のある時間が生まれます。相手の時間が節約できることをすれば助かりますと言って喜ばれます。時間はこの世の中で最も価値の高いプレゼントです。相手は自由な時間が増え喜ばれるのです。時間のプレゼントをして喜ばせる。時間の価値に気づく30の名言。その28。時間を忘れる時間を増やすことが一番上手な時間の使い方。人生では時間を意識することが大切です。人生は3万日です。無駄な時間は1秒もありません。1分1秒が貴重ですから、時間を意識しながら生きることが大切です。充実した時間を送ろうと意識することで人生全体の質を上げることができます。しかし、ここで一つ注意したいことがあります。時間を大切にするとはいえ、いつも時間が意識できている状態は良くないのです。時間のことが頭にあるうちは今に集中できていない状態です。集中が足りません。まだ本気になっていないのです。では本当の充実した時間を送るにはどうすればいいのでしょうか。時間を忘れる時間を増やすことです。時間を忘れる時間こそ本当に充実した時間です。人と楽しく会話をしているとき、時間を忘れます。好きな趣味に夢中になっているとき、時間を忘れます。仕事に専念しているとき、時間を忘れます。本当に充実した時間を送っているとき、人は時間を忘れるものです。意識することすら忘れます。これこそが本当に時間を大切にしている状態です。今日、時間を忘れた時間はありましたか。時間を忘れているなら集中できている時間であり、充実している証拠です。時間を忘れる時間を増やすことが一番上手な時間の使い方なのです。1日1回は時間を忘れる時間を送る。時間の価値に気づく30の名言。その29。明るい未来を想像しながら今を生きると時間が2倍に増える。時間を2倍に増やす方法があります。明るい未来を想像しながら今を生きることです。今をぼーっと生きるのではありません。明るい未来を想像しながら今を一生懸命に生きるのです。今と未来という2つの世界を同時に生きることができます。過去はもう終わったことなので考えません。反省ができれば過去のことは忘れましょう。考えるのは明るい未来だけです。未来のイメージも暗い生活ではなく明るい生活です。好きな人と暮らし、好きな仕事で楽しみ、幸せな生活を送っている姿です。幸せな未来を想像するとやる気が出てきます。最も前向きな生き方です。想像の力があるのは地球上で人だけです。人だけが使える能力をすでに手にしています。素晴らしい能力です。明るい未来を想像しながら生きると今の時間がさらに楽しくなります。人生がもっと充実するのです。明るい未来を想像しながら今を生きる。時間の価値に気づく30の名言。その30。今日が人生最後の日と思って生きると人生が充実する。時間を大切にする方法は簡単です。今日が人生最後の日と思って生きることです。こうしてはいられないという気持ちになり一生懸命になれます。気力が湧き、能力が活性化されます。大げさな考えと思いますが大げさではありません。事実として本当に今日人生最後の日になる可能性があります。交通事故で命を落とすかもしれません。心臓発作で命を落とすかもしれません。何かの事件に巻き込まれ殺されるかもしれません。可能性としてあり得るのですから、今日が人生最後の日と考えるのは自然です。今日が人生最後の日と思いながら今この瞬間を一生懸命に生きましょう。強く思うほど時間を大切にしようとする意識も強くなります。やるべきことを今やります。やるときは全力を尽くします。 時間を大切にするのは人生を大切にするのと同じなのです。今日が人生最後の日と思って生きる。時間の価値に気づく30の名言。まとめ。その1。長く生きるより時間の質を上げる。その2。あらゆる資源の中で時間だけは平等であることに気づく。その3。常に今がスタート地点であると意識して熱意と意欲を持って行動する。その4。時間との一期一会を楽しむ。その5。今という時間を今すぐ使う。その6。後悔に時間を使うのではなく、これからのために時間を使う。その7。若さの価値に気づく。その8。秒針のあるアナログ時計を部屋に置く。その9。手に入れたいものをはっきりさせ、時間と交換させていく。その10。心の傷を恐れずに行動する。その11。早起きをして有意義な一日を送る。その12。退屈した1時間より充実した10分になる生き方をする。その13。時間泥棒にならないようにする。その14。時間がないと思った時は生活を見直す。その15。時間の浪費はお金を捨てるのと同じと考える。その16。締め切りを作り、自分を追い込む。その17。熱意があるうちに行動する。その18。時間に逆らうのではなく従った生き方をする。その19。子供たちの生き方から今に集中する生き方を見習う。その20。段取りの時間を作り、時間を節約する。その21。焦っている時ほどあと1秒確認する余裕を増やす。その22。時間が足りない時はブレーキを踏む。その23。ゆっくり歩く人から余裕のある行動の大切さを教えてもらう。その24。直前にキャンセルされた時は時間ができたと喜ぶ。その25。空いた時間でやろうと思うことこそ今やる。その26。入院中は休みながら反省する。その27。時間のプレゼントをして喜ばせる。その28。一日一回は時間を忘れる時間を送る。その29。明るい未来を想像しながら今を生きる。その30。今日が人生最後の日と思って生きる。